11月に入る頃になると、街中ではいち早くクリスマス商戦が繰り広げられます。並木道や公園、あるいは各ご家庭の庭先などには電飾が彩られ、冬の風物詩のようになっています。クリスマスの音楽があちらこちらから流れてきて、頭の中までクリスマスで埋め尽くされるようです。このように社会に見るクリスマスは、華やか、賑やか、楽しいといった言葉がよく似合います。クリスマスをオノマトペで表現するならば、ウキウキ、ワクワク、こういった言葉がふさわしいのでしょうか。クリスマスがこのように人々をウキウキした気持ちにさせるのは、サンタクロースに代表されるように、プレゼントを送り合う、そういう時からかもしれません。特別な誰かを思い、その喜ぶ顔を思い浮かべながら、プレゼントを用意する。ここに人の心を揺すぶるクリスマスの大きな要素があるのでしょう。確かに、クリスマスはプレゼントが与えられた日です。最初のクリスマス、私たちが受けたプレゼントは、神の贈り物でした。これをもらったことを受け、私たちが互いにプレゼントを贈り合うようになった様子は、主イエスが、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。このように教えられたことにつながると思うのです。そうです。プレゼントには安価なものから高価なものまで様々でありますが、大切なことは、そこに愛がある、ということに違いありません。なぜなら、最初のクリスマスプレゼントは、神の愛そのものであったからです。最初のクリスマスプレゼント、御子イエス・キリストは、最も低く、最も弱い中にお生まれになりました。救い主であったにもかかわらず、彼らには場所がなく、しかも飼い葉桶に寝かされたというのです。決してウキウキとした気分ではなく、かえってそれらからは最も遠いと思えるところ、この最初のプレゼントはお生まれになったのでした。このプレゼントは、私たち人間の個人的な好みや期待に応えるために与えられたのではなく、すべての人の救いのために、神が最も良いものを与えられたからであります。どれほど暗い現実よりも暗く、どれほど弱さを嘆く人よりも弱く、どのような悲しみよりも悲しい現実の中に、御子はお生まれになったのです。 それはすべての人が、この神からのプレゼントによって、そのまま受け入れられて生きるようになるためなのです。すべての人と共に生きるために、主は暗さの中へ、弱さのうちにお生まれになったのです。そのために、神の子であったにもかかわらず、私たちと同じ人間として、私たちの持つ弱さの中にお生まれになったのです。これがクリスマスなのです。こんな話があります。あるペットショップの店頭に、子犬セール中、この立て札がかけられました。やがてその店に一人の男の子が入ってきました。おじさん、子犬っていくらするの？そうだな、30ドルから50ドルってところだね。男の子はポケットから小銭を取り出して言いました。僕、2ドルと37セントしか持っていないんだ。でも見せてくれる？店のオーナーは思わず微笑むと、奥に向かってピーッと口笛を吹きました。すると、毛がふかふかで丸々と太った子犬が5匹、店員の後ろを転がるように出てきたのです。ところが一匹だけ足を引きずりながら一生懸命ついてくる子犬がいるではありませんか。あの子犬はどうしたの？男の子は聞きました。獣医さんに見てもらったら生まれつき足が悪くて多分一生治らないって言われたんだよ。と店のオーナーは答えました。ところがそれを聞いた男の子の顔が輝き始めたのです。僕、この子犬がいい。この子犬をちょうだい。坊や、よした方がいいよ。それはもし、どうしてもこの犬が欲しいって言うなら、ただであげるよ。どうせ売れるわけないから。と店のオーナーが言うと、男の子は怒ったようににらみつけました。ただでなんかいらないよ、おじさん。この犬のどこが他の犬と違うっていうの？他の犬と同じ値段で買うよ。今、2ドル37セント払って、残りは毎月30セントずつ払うから。その言葉を遮るように、店のオーナーは言いました。だってこの犬は普通の犬みたいに走ったりジャンプしたりできないから坊やと一緒に遊べないんだよ。これを聞くと男の子は黙ってズボンの裾をまくり上げました。ねじれたように曲がった左足には大きな金属製のギブスがはめられていました。男の子はオーナーを見上げて優しい声で言いました。きっとこの子犬は自分の気持ちを分かってくれる友達が欲しいと思うんだ。私たちの生きる社会は、人と比べることによって人の価値を測ることがあります。誰々より何々ができる。誰々より何々を持っている。もしそうでない人は、価値がないように見なされてしまうんです。 そのために人はできるようになること、より多く持つようになることを、それが人生の目的のように生きていることがあるのです。できないという現実の中にある人を見て、社会のお荷物であるかのようにみなす風潮が生じるのです。私たちの当たり前になってしまった価値基準では、真実を測ることができない。これが多いのかもしれません。本当に大切なものを見失っているのかもしれません。真実は、先の男の子が、この犬のどこが他の犬と違うっていうの、という叫びの中にあるような気がするのです。この叫びが意味しているのは、その価値は何ができる、何を持っているといったすることではなく、その存在、すなわち、いるということに、すべて共通した価値があるのであって、決してそれ以外ではないということです。主イエス・キリストが私たちの間に来てくださったのは、私たち一人一人の存在をいずれ劣らず、良いものとみなすためであります。何ができようが、何ができまいが、比較の対象にはならず、あなたがいるということが何よりも尊い。聖書はそのように語りかけているのです。私たちがふさわしいからではなく、役に立つからでもなく、神が最初のクリスマスプレゼント、御子イエス・キリストによって、私たち一人一人の存在をそのまま良しとしてくださった。これがクリスマスの意味するところなのです。この主は私たちの弱さを共に担い、私たちの罪という重荷をすべて負うために、神の子であるにもかかわらず、私たちと同じ人間となって、私たちの間に住まわれたのです。これがクリスマスの意味するところです。それは世界の世間でいう賑やかで華やかなクリスマスに比べると、劣って見えるように、言う人がいるかもしれません。しかしそこに神の真実があるのです。クリスマスの喜びはこの小さな神のプレゼントとともにあるのです。クリスマスの誠の喜びが、すべての人々の心の闇を照らしますように。